君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
何かと話題になったスーパーコンピューター K、 別にすごいだろうと思ってほしくて作ったわけじゃありません。 K が日本にいてくれることで、それまでできなかった研究がいろいろスタートしています。義歌大の研究室でも K が活用されているんですよ。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日はインターネットで K と義歌大をつなぎ、そのスーパー速い計算力を生かして次世代自動車の設計技術を開発する義歌大機械工学系、飯田明義先生の研究室を訪ねます。
話題のスパコンの K を使って研究をしてらっしゃるそうですね。
はい、そうです。
世界一のスーパーコンピューターだったやつですよ、ね、
そうですね。今世界4位になりましたけれども。
今4位なんですか、はい、でももう K ができてどれぐらいですか。
実質2年から3年経ってますんで。
それで4位っていうのはやっぱりすごいスーパーコンピューターなんですよね。
そうですね。コンピューターだいたい3年で10倍ぐらいスピードが上がりますんで、スーパーコンピューターは、
はい、
まあ、そう考えると、まあ、非常に、まあ、性能がいいと。
日本に1台しかないわけですよね。
K 自体は1台なんですけれども、はい、まあ、K を少し小さくしたものが、今東大と九州大学、それから、まあ、いくつかの研究所にあると思います。
K とは言われないんですね。
そうですね、名称はちょっと別の名称になってますけれども、
うん、
は
い、そういうすごいコンピューターが日本にも何台もあるわけなんですけれども、はい、先生はせっかくなら K ということで、はい、あれってどこにあるんですか、K？
神戸ですね。神戸にその K の研究所がありまして、そこにまあ設置されています。
そこへ行って研究をしてらっしゃる。
普段はインターネットでですね、接続してやるので、どこからでもできますので。
あ、そういう利用方法があるわけなんですね、
はい、
何の研究をしてらっしゃるんですか。
今は自動車の騒音の研究をしています。
ブーンブーンっていう
そう、自動車が走った時に、自動車の周りに空気の渦ができて、はい、その渦から音が出て、その渦の音がさらにその自動車のガラスや鉄板を通じて車内に入ってきて、はい、うん、で車内の音がまあ発生するんですけども、はい、まあ、その音を、まあ、研究しています。音についてですね。
風切り音みたいな。
あ、そうですね、はい、
エンジン音とかそういうのじゃないんですね。
あ、そうですね、僕らが対象にしているのは基本的には風切り音。
じゃあ風洞実験とかしてやるっていう。
そうですね、今までそう、まあ、風洞実験をして音を調べてたものを、うん、まあ、K コンピューターを使って、まあ、計算しようということです。
いわゆるシミュレーション。
そうですね、はい、
っていうやつですね、はい、じゃあもう今時は風洞実験なんていうのはやらないんですか。
そこまではまだやっぱり行ってないですね。まあ、風洞実験と、計算を両方やりながら、うん、進めているっていうところですね。
やっぱそれは K ができたからできるようになったってことなんですか。
そうですね、今までもその、コンピューターを使った計算をしてたんですけれども、
はい、
今までの計算って流体なら流体の計算だけを行う、音なら音だけの計算、振動は振動の計算でやってたんですけれども。
流体っていうのは
空気の流れですね、はい、空気の流れなら流れを計算してたんですが、
うん、
K を使うと空気の流れと鉄板の振動と、車内の音を全部同時に計算できると、そういうメリットがあります。
今までは一個一個で計算していて、
ね、はいはい、
別にくっつけて計算っていうのは一つ式を足すぐらいじゃできない、
まあ、確かにそうなんですけれども、車の速度がだいたい時速100キロで、秒速 27.8メーター毎秒、秒速 27.8メーターですね。
じゃあ風速 27.8メーターの風が吹いてるってことなんですね、はい、
そ
うですね、
は
い、で
その時にその鉄板が振動してですね、鉄板の内部で音が伝わるんですけれども、この時の音速が5950メーター、
鉄板の音の伝わるスピード、
はい
はい、
これ毎秒5950メーターです。
すごい速いですね、やっぱ音は。
で、はい、いわゆる空気中の 音波音速が、はい、340m/s。
これ聞いたことありますね、は
い、ということで、あのこの3つのですね数値が全然違うんですね。
そうですね、はい、風が 27m で、空気の音速が 340m で、はい、鉄板では5950、
はい、一桁ずつだいたい違うんです。はい、でそうすると例えば車を5メートルとして、うん、その車の長さを各そのこの物理量が進む時間を比べると、はい、空気の速度の場合は 0.2 秒ぐらいで伝わります。はい、で鉄板の中の振動は1万分の8秒、うん、だから音は100分の 1.5 秒というふうに、はい、その桁がやはり違ってくるの で、コンピューターの計算というのは短い時間を少しずつ間隔で、計算物理を計算していくんですけども、はい、この時間間隔が全然違うので、うん、同時に計算しようというのは結構難しいことになります。
同時にあのリアルなところでは起きていることだけれども、はい、みんなそれぞれのスピードが全部ずれてきているので、
そうですね、はい、計算するのが非常に難しいと。で先ほど言われたように風洞実験がなくならない理由はですね、はい、あの一つ一つの計算はどんどん良くなってるんですけども、こう全体をまとめて計算しようとするとやはり難しい、うん、あとはあるいは車全体を計算しようとすると、うん、コンピューターの容量が非常に大きくなってしまって大変だったと、うん、それがまあ K だとできるようになってきていると。
すごい計算量。
そうですね、はい、
あ、それでいよいよ本格的なシミュレーションが、
そうですね、あの実際の、まあ、リアルワールドってよく言ってるんですけども、はい、あの計算ができるようになってきて来つつあると。
へえ、車例えば新型試作車のデザインが出てきますよね、はい、そのデータを K に入れてやるわけですか。
はい、そうです。
どれぐらいのデータを入れてやるんですか。
まあ、コンピューターで計算する場合というのはその車の周りを小さなこう格子に分けるんですけれども、はい、流体の計算の場合はだいたい5億メッシュから10億メッシュぐらい。
5億から10億、はい、そうです。2個1個1個メッシュ
を切ってですね、
はい、それ人間がやるんですか。
もちろんコンピューター機械であのコンピューターがやります。
あ、コンピューターがやってくれるんですね。
あ、人間が少しまた手を加えなきゃいけないところもあるんですけれども、うん、まあ、そういうソフトを作ってまして、まあ、そこでやっていると。で将来的にはそこも全自動でその車の図面 CAD データが来ると、はい、自動的にその計算用の格子が作られて、うん、まあ、計算を行うということも目指してますけども、今はまだちょっと人の手もかかってます。
どうですか、その車の、ね、ちょっとしたデザインの違いで音っていうのは全然変わってくるものですか。
そうですね、あの音っていうのは、先ほど非常に音速も速いと言ったんですけれども、はい、でも実は圧力は非常に小さいんですね、うん、普通にその我々が話している時の音というのは 0.1 パスカルぐらいと、うん、で自動車の周りの空気の圧力の変動というのは、まあ、1000パスカルぐらいあるので、うん、まあ、非常に小さいものですから、はい、ちょっと形が変わっただけでも音は非常に大きく変化してしまうと、
うん、じゃあその形状のデータっていうのをものすごい細かい精度で入れなきゃいけないわけですか。
そうですね、今はだから自動車メーカーさんから実際の車の CAD をもらってですね、まあ、実物とほとんど変わらないデータをもらっています。
その精度っていうかこの、
今はですね一番細かいところで 0.1 ミリぐらいです。
0.1 ミリ、
はい、
1ミリじゃないんですね。
0.1 ミリ、はい、
0.1 ミリ。
ただですね計算してみるとまだちょっと足りないということで、
あ、それでも大雑把っていうこと。
そうですね、はい、もしその今言われたように、ね、音の変化まで全部やろうとするとまだまだメッシュが荒すぎてですね、うん、あのちょっと問題になっています。
そんなにやっぱり風切り音って車の設計上大事なんですね。
そうですね、お客さんのニーズがあるということとあとこれからの電気自動車が主流になってくるとエンジンの音はますます、はい、エンジンの音がそもそもなくなってしまうので、あとはタイヤの音も今非常に静かになってきているので、結局風切り音とかですね、あとエアコンですね、室内の、はい、あの音が非常に、まあ、問題になるというふうに考えられています
どこまで静かにしてほしいんですかね我々は
それはなかなか我々はちょっとわからないんですけどもあの要求としては、はい、まあ、どこでまでも静かにしてほしいということですね。
まあ、でもあの風切りって言いますとね、車の形状も大事ですけれども、車って鉄板だけじゃなくて、はい、ガラスの部分があったり、はい、樹脂の部分があったりしますよね、はいはい、そういったなんかテクスチャーっていうのはもう考慮に入れるんですか。
入れます、はい、でそれがあのやっぱり計算では非常に難しいところでして、特に車なんかの場合はガラスをですねゴムで支えているようなところが結構ありまして、そのゴムの特性もよくわからないし、あと こうゴムに接触して支えているので、うん、その溶接とかとは違う接続なので、うん、まあ、振動計算が非常に難しいということがあります、うん、でそういうものを全部材料とかも含めてコンピューターに入れるためにはやはり K ぐらいの大容量のコンピューターがないとなかなか難しいですね。
どういうガラスかどういうゴムかっていうことまで。
そうですね、はい、それは自動車メーカーさんのが指定した材質が、まあ、分かっています。
ガラスはこういう特性、ゴムはこういう特性っていう、なんかステレオタイプなものじゃなくてこういうゴムだこういうガラスだっていう、
そうですね、はい、
精度であるんですか、はい、ともかなり本当にこう作った車を封筒に入れてやるデータに近いものが出そうですね。
そうですね、将来的にはそれが出るようにまあ開発しようと。
今まだ先生の実感としてはまだ、
そうです、
実際とはズレがある。
まだですね、完璧に音まで計算するのはできていなくて、一応今の段階は、一連の計算システムができて、うん、でここにちょっと模型があるんですけど、はい、こういった模型レベルで、それが確認ができていると。で実写の計算が今始まって風洞実験と比較を始めていると、そういう段階ですね、う
ん、今こちら先生の研究が、ね、パネルになって出ているわけなんですけれども、カラーでですね車を俯瞰で見たところがありまして、これがサーモスタットで温度で色で分けたみたいな感じで赤のところとか黄色のところ緑のところブルーのところってあるんですけれども、は
い、これは今圧力を見ていてですね、
圧力なんですね、
はい、赤い部分が圧力が高いところ、はい、で青い部分が圧力が低いところです。
車のフロントグリルあたりですとかフロントガラスのあたりがやっぱり赤いですね。
はい、
で一旦そのフロントガラスから終わって A ピラーや屋根の全部前のフロントの部分というのは急に青くなってるんです。
そうですね、はい、
なだらかに後ろ緑色になってる、
はいはい、でこれ今見てるのは瞬間のある瞬間の絵なので、はい、これが時間とともにその変化もして、実際に車を揺すっているという形になります。
うん、そんな我々が思うようなブーンって揺れるんじゃなくてものすごい小さな揺れが音を出している。
で音が出てくるということですね。
赤いところから音が出るんですか。
まあ、赤と青が変わるところで出るという形ですね、
は
い、
差
があるところで、はい、
圧力がすごくかかっているところと全然かかってないところ、
それがその時間とともにこう変化するので、うん、その変化によって音が発生するというふうに考えられています。
じゃあ圧力をなくすっていうよりも圧力を均等にしてやるっていう。
そうですね、均質にして時間とともに時間であまり変化しないように作れれば、まあ、音が小さくなると、う
ん、どこが一番音が出るんですか車って。
今一番音が出やすいのはドアミラーのあたりですね、はい、
ドアミラーから音がしてるんですか、はい、あんまりそういう意識はないんですけどね
ドアミラーから音が出てですね、それがそのサイドガラスの面をまあこう揺さぶりまして、うん、それが車の中に入ってくるということが、ま
あ、じゃあドアミラーの形状を変えてやると随分音が小さくなる。
そうですね、はい、ただ今安全上の問題からドアミラーはどちらかというと大きくなる方向なので、うん、ドアミラーからの音がどんどん出やすくなってるんですね、うん、それをなんとかドアミラーの形を良くして音を小さくしたり、うん、そのドアミラーとそのフロントガラスの A ピラーと言ってるんですけども、その隙間が結構大きな問題なので、はい、その隙間の形とかをまあ変えてですね、幅や形を変えて音を下げるというようなことが行われています。
A ピラーにどういう形でドアミラーがくっついてるか。
そうです、はい、
ことを、はい、みんな工夫してるんですね。
工夫してますね、はい、
言われてみるといろんなくっつけ方してありますけれどもね、はい、努力の賜物なんです。
そうですね
ドアミラーをなくしちゃえばじゃあすごい音が少なくなりそうですね。
そうですね、だから今の技術でしたら、まあ、カメラとか、そういうものを画像表示システム使えばドアミラー多分なくても、うん、まあ、走れるんだと思うんですけども、まだ法律的にはドアミラーがないと、まあ、安全上の問題もあって、できないので、まあ、しばらくの間は多分ドアミラーを対策しなきゃいけない。
でもかつてフェンダーミラーがドアミラーに変わったように、はい、ドアミラーがビデオカメラに変わる時代が、
まあ、来るかもしれない、
ね、来るかもしれない、はい、そうするとまた車随分静かになる、
なると思います、はい、
と消費者はもっと静かな車を求めて。
そうですね、キリがないかもしれませんけど
ツルンツルンの車になりそうですね。
そうですね、ただ車っていうのはもちろんその人を運搬したりするのが目的なんですけども、うん、そのデザイン性も結構趣味性の問題もありますよね、はい、ですからあんまりそのこういう形にすれば性能がいいんだって言っても、うん、消費者がですね、かっこいいと思わないと売れませんので、はい、そこまた難しいところで ですね。
ああそうですね、はい、静かだけど見た目かっこ悪いよっていうのはちょっとね、はい、乗り心地も大事、
ね、乗り心地もやりとかですね、あの、うん、今その CO2 減らすのに空気抵抗を減らしたいと、うん、そうしたらですね車を低くすればいいんですね、低くのっぺりした形にすればいいんです、うん、で寝そべって乗ればですね、はい、それは静かになる、静かに抵抗も減るんですけど多分それは
乗りにくいですね、
乗りにくいんで受け入れられないと
そういったところでどこに答えを持ってくるか、
そうですね、はい、
難しそうですよね、
はい、今できるだけ車内を大きくするために箱になってますからね、車の形としてはですね、
ああそうですね、はい、中の広さっていうのが一つ大事な車選びの要素になっていると思います、
ね、
だ
から空気抵抗とか騒音で考えると、うん、あんまり良くない形になっているんですけれども、うん、乗り心地を優先してさらに空気抵抗も減らしたい、音も減らしたいというのが自動車メーカーさんの希望ですね、
とこういったそういったところの問題がコンピューターシミュレーションでかなりできるようになるとものづくりも
そうですね、はい、
レボリューションですね、
そうですね、なると思います、はい、
K が登場して3年4年が経つということですけれども、はい、そろそろなんか次のスーパーコンピューター日本からは、
そうですね、エクサーという方
の名前で、名前も決まってるんですか、
は
い、
まあ、名前は、まあ、プロジェクト名なんで最終的にエクサーになるかわからないですけれども、うん、まあ、エクサプロジェクトという形で動いています。
あ、それやっぱり K よりだいぶすごいです。
K の200倍ぐらいのスピードを、まあ、狙おうと。
あ、 K200 個分、
はい、
といよいよこの先生の研究もそれ使わせてもらえればかなりリアルな結果が導き出せそうですね。
そうですね、いろんな人と今協力してやってるんですけども、流れと音だけではなくて熱ですとか、うん、あと車が他の車を追い越す時の姿勢変化をした時にどうなるかとかですね、うんうん、完全にそのリアルワールドを再現しよう。
あ、今の状況では車はまっすぐいてま、はい、っすぐ走っているっていう条件での
そうですね、 K が出る前はそういう研究が多くてですね、で今その K を使って我々 の一緒にやってるグループ、他のグループが、はい、そういう追い抜きの機の車線、車の姿勢変形がどう影響を与えるかと、そんなことを研究しています。
あ、もう K の段階でかなりそこに食い込んでいっているんです
ね。はい、そうですね、はい、
さらに次のエクサの時代になるともう一歩二歩、
そうですね、それが複数の車であったりとかですね、トラックと乗用車が一緒に走っているときに何が起きるかとかですね、うん、まあ、そんなことも含めて検討しようと。
エクサも神戸にできるんですか。
そこまではまだ多分決まってないと思います、はい、
でもどこにできようがネットで使えるわけなんですね。
そうです、はい、
もちろんネットで使えるって言ってもラジオお聞きの皆さんがネットでじゃあアクセスできるのかって言ったらそういうわけ
で、そうです、はい、
みんなが使えるもんだけれども、あれ予約をして時間を取るんですか。
今はですね、プロジェクト単位になっていまして、はい、あらかじめその国がですね、はい、どういう計算をして何の その目的で使うかというのを申請します。でそれをその審査委員会が判定をして、はい、利用可能者というのをリストを作って、うん、まあ、その人たちが、使っていくという形です、うん、ですから、まあ、最初に申請をして、はい、プロジェクトが認められると、うん、計算機が使えるようになると。
国が認めたプロジェクトが使えるスーパーコンピューターなんですね、はい、で予約を入れて、はい、もうこの時間は他の研究使ってるからダメだよとか。
それはですね、まあ、自分の準備ができたら、はい、まあ、自動的に順番が来て入っていきます。
あ、じゃあこれやっといてって。
あ、そうですね、はい、
K に言っとくと、
そうです、ね、
やってくれて、はい、答えを出してくれるっていうことなんですね。割とすぐやってくれるんですか。
やっぱそれは計算の規模によります。
あ、取り掛かるのはじゃあ割とすぐ取り掛かってくれて、
はいはい、
すごい計算だとやっぱりそこそこ時間がかかるわけですよね。
で先ほど言ったその5億点とかになってくると、まあ、それなりにやっぱり計算機のパワーも必要なので。
あ、5億メッシュから10億メッシュって話ですね、
はいはい、そういう時は、あらかじめ予約することもあります。この期間は、どのグループが使うから最優先でその計算をやりますという形ですね。
大きな計算
は、はい、
はいですね、K ぐらいだと同時に複数の注文を処理するっていうこともできたりする。
そうですね、はい、基本的には、複数のプロジェクトが動いています。
あ、やっぱり全国のいろんなプロジェクトが、
そうですね、はい、
利用するので一度に同時にやるっていうこともやってるわけなんですね。
やってます、はい、
できて3年4年経っても経営全然すごいですね。
そうですね、はい、
ということで、まあ、エクサの話にもちょっと触れましたけれどもまだまだ経営現役で頑張ってる、はい、すごいコンピューターなんですね。 その K を使って車の騒音について神戸まで行かずに理科大で、はい、ちゃんと研究ができるというお話、今日飯田先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんか知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました飯田先生の業界用語は、
錬成解析。錬成解析とは、流れと音、流れと振動のようにいくつかの異なる物理現象をそれぞれの相互作用を考慮して解析する手法です。一般にコンピューターを用いた物理量の解析には、時間と空間を細かく分割して計算します。それぞれの物理量の解析にはそれに適した分割方法があるため、複数の物理量を同時に計算しようとするとコンピューターの中で物理量をお互いに参照したり、その影響を計算する必要があります。このような計算は従来はできなかったのですが、コンピューターの能力が飛躍的に向上したため、最近さまざまな分野で錬成解析が行われるようになってきています。自動車の車内騒音解析では、空力、構造振動、音響の3つの物理量の錬成解析が試みられています。
夏休み最大のイベント第30回オープンキャンパスまであと1ヶ月。8月31日土曜日の日がない1日、天白の丘ひばりが丘で楽しめます。理科大のオープンキャンパスは、理科大に憧れる受験生の皆さんはもちろんのこと、地域の皆さんに理科大の研究を知っていただきたいという大事な日なんですね。ちびっこからアダルトな皆さんまで、どなたもお楽しみいただける内容となっています。で、先週のこの時間は研究室の見どころなどを紹介しましたけれど、今日は毎年たくさんのちびっ子たちが集まってくれます小学生向け体験コーナーってどんなのがあるのか紹介してまいりましょう。色が変わるステンドグラスを作るコーナー、動くおもちゃを作るコーナー、揺れて触れて回る工作を作るコーナー、お絵かきプログラムを作るコーナー、ひんやりした冷たいスライムを作るコーナー、薬のカプセルを作るコーナー、不思議な水槽を展示解説するコーナーなどなど、科学を利用した楽しいコーナーがいっぱいです。ただし毎年ちびっ子たちで大変にぎわいます。当日は整理券が配られますので、まずはその整理券を手に入れてください。整理券は午前に1回、午後に1回配られます。配る時間は午前の部が朝9時半、午後の部の分は朝11時半から配ります。ただ毎年ちびっ子たちで大変にぎわいます。並びます。9時半に来たから、11時半に来たから整理券が手に入るかっていうと、そうとは限らないんですね。絶対欲しいというちびっ子は早めに出かけてください。第30回理科大オープンキャンパスは8月31日の土曜日の日がない1日、天白はひばりが丘の理科大キャンパスで行われます。大駐車場もあります。マイカーでもぜひお出かけください。詳しくは理科大ホームページで。 天白の城理科大 人類が生み出すこれからのテクノロジーは環境負担の考慮なしには成り立ちません。理科大にも環境生命工学系コースを設けて環境分野の研究を進めています。だがしかし、実際にものを作るのは機械工学系の人たち、電気電子情報工学系の人たち、情報知能工学系の人たち、建築都市システム学系の人たちです。次週8月3日の天白の城は、理科大すべての学生たちに環境教育を施す教育プロジェクトで日本のテクノロジーの向上を目指そうという取り組みのお話。理科大環境生命工学系、岩佐誠二先生に聞きます。お楽しみに。